どうも皆さんこんばんは。最近、担々麺が食べたくて仕方ない男山下です。このポッドキャストはそんな男山下と、プラスチック以外は何でも食べたい男ちゃんだいがお送りする、18歳に選挙権を与える代わりに、32歳にお乳の原付を買い与える法律の成立を目指す、超政治的ハイテクバラエティです。第208回レンゲラジオ、先言うときます。来週も聞いてね。このポッドキャストは、高畑まんじゅう小生の絆エンターテインメント株式会社の提供でお送りします。スタート。どうも、レンゲ山下隆明です。
どうも、チャンダイでございます。
第208回レンゲラジオでございまーす
ですね。
1週間ぶりでございますけどもね、
まあ毎週1週間ぶりなんですけどね、基本的にはね。
そうですか。
本格的な梅雨入りということでね。
もうそんなに、まだ、ぐいぐい振ってんない気しますけどね。
いやー、なんかね、はい、やっぱあなたは、その、はいはい、普段、仕事がない時はね、
はいはい、
その、あるのバイトにね、いそしんでらっしゃるでしょ。
言ってますよ。
室内の、ね、はいはい、空調の効いた、
そうですね。
ね、はい、とこじゃないですか。
はい、
やっぱ僕みたいな、はい、本当に、ほとんどフリーターみたいな、生活をしてますと、
はい、フリーターというのはもう、その、バイトする人がフリーターですからね。
いや、
ホームレスでしょ。家あるホームレスでしょ。
いやいや、家あったらホームレス
じゃない。そういうことでしょ。
ホームありで。
仕事なしでしょ。
いやいやね。
それフリーターって言ったら、それ僕がフリーターですから。
ああ、まあそうか。
そうでしょ。
なるほどね。
まあその、なんすか、寄捨て人でしょ。
寄捨て人じゃない。なんで俺寄捨て人なんだよ。
寄捨て人でしょ。八王子でも寄捨て人が住んでる家に。
ああ、それは事実だけどね。でもそこでね、はい、風船をひねるわけだよ。
はい。ギター弾いてるやつもおったり。
いますよ。お前ギター弾いてる場合じゃねえだろってやつが弾いてますよ。
いや、きっとギター弾いてる方も風船ひねってる場合ちゃうやろと。
いやいや、なめんな。
いくつやねとやっ
ぱ。なめんな。
思ってますよ。
いや、だからね、もうすごく如実に天気の煽りを受けるわけですよ。
は
い、
ああ、そうです
か。ちょっと外出しようかなって時も雨降ってるとかね。今日なんかも僕土砂降りにやられましたね。
お、今日土砂降りあったんですか？
ありましたよ。
ああ、そう、今日は一日バイトでしたから、まあ、昼間から、うん、今、昼間手前ぐらいが行きましたけど、はい、出るときはね、雨降ってたなって感じですけど、やっぱ土砂降りの時間あったんですね。
ありました。
はい。
非常に困りました。いや、というかね、もう最近ね、うん、もう、なんていうんですかね、もう、引っ越しはしたいんですけどね、
はい、
まあ、お金がないっていうのでね、はい、その、とにかく電波が悪いんですよ、僕の家は。
まあそうですね、うん。
多分雨の影響もあるんですよ。
いや、雨の影響全然あるよ。だってオレンジだって、その、テレビ映りにくくなってたりしますしね。
あ、でしょ？
雨降るとやっぱり、うん、はい。
だからもう土砂降りですよ。
うん。
土砂降りを。
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 それは夫の王の方ですか？そう、男の王。
いや、違います。レオナルドの方です。レオナルド土砂降りをの方
です。土砂降りをの方です。
土砂降りを。
わかりました、わかりました。
はい。タイタニックの方です。
グイグイ来ますよ、今日。どうしたんですか？
いやいや、グイグイ行った方
がいい。ああ、いやいや、グイグイ、そうですよ。
うん。いや、久々に T シャツ着たらなんか首がダルダルだからさ、どうしようかな。
いや、着たね、T シャツ着た。
汚くねえよ。
着たね。
まだ1、2回しか着てないんだよ。
寄捨て人の衣装に変えてきたな。
いやいや、なんか首ダルダルでさ。
いや、もうザ・寄捨て人感がやっぱあります。
衣装首ダルダルってどうなんだろうね。
いや、それはもう、汚い。
そうか、清潔感はなきゃいけないね。
清潔感やっぱりないとね。
まあ、昨日はね、
はいはいはい、
火曜日ね、大宮のライブにね行ってきましたね。
まあ、
今日水曜なんですよ。
そうです、今日水曜です。もう取って出しって感じですけど、いや、はい、どうでしたか、
ん、
昨日の在満は、
はい、だから
昨日、えらい緊張して。
え、そう、いや、
ありネタでしたけど、
はい、
えらい緊張してまして。
緊張しました。
やっぱね、
はい、
そう、なんていうか、結構ツアーものというか、いつもこの上位に行きある人多かった感じで。
あ、まあ、そうですね。
いやー、これはもうどう振るってもなんか緊張感あるなーと。
そうなんですね。
え、なんか。
あ、まあまあ、あなたの方が今、まあ、緊張するのかな？
何個か、まあ、セリフ量というか何個かね、僕の中で、この人おったら、
はい、
そう、なんていうか、その人自体がじゃなくて、
うん、
順位っていうか、はい、お笑いとして、この、うん、今日取れんのかっていうのが、うん、やっぱまずキャベツ確認中さん、
ね。ああ、キャベツさんね。
やっぱキャベツさんいると、もう結構いつもね、上位の方にいらっしゃる時もあるから、ね、まあ、これちょっと緊張感あるのと、うん、あとは前回ね、
うん、
一個手前、前々回ぐらい一個手前だった亀子信夫さんね。
ああ、亀子さんね。
ドカーンとやっぱりこう受ける、うん、飛び道具的な、うん、ピン芸人の方やから、
うん、
俺結構ね、このお二人いるとね、
うん、
その、順番とか、どないやみたいな、すごくね、思うのよ。
ああ、なるほどね。
昨日、バッチリ二人とも言い張ってん。
うん。
こ これはちょっと緊張感あるな。
まあその前の回が10位でね、
うん、
やばい
な、
落ちちゃうなとかね言ってたからね、落ちたくないななんつってね。
10位はちょっとたゆたるポイントだからね、うん、最近なんか他の人も順位とかも本当最下位やったのが次の回で1位なりはるとか、
うん、
なんかちょっとこう荒れ模様やなっていうのもありながら。
そうだね、だからお客さんの状態なのかその芸人、
まあ、
サイドもね、
まあ、いろいろあるんでしょうね。
そう、新ネタと割ネタを混ぜてるのかとかね、いろいろあります。
まあ、いろいろあるんでしょうね、まあ、あるのかる。もう俺結構緊張しましたね。
いやだから結局直前にあこういうのも入れとこうかっていうのでね、
はいはい、
で直前にちょっと新しいとこ入れてね、
うん、
あ OK っつってね、うん、でやり始めて、まあちょっとやり始めてね、ネタですけど、はい、やり始めてあれと思って、俺が喋、
はい、
り始めて、
はい、
あれちょっとボリュームがおかしいぞと思って、
はいはい、
そのいわゆるそのなんていうんですか、あの1から、まあ、0からですか、はい、0から10までスピーカーのボリュームつまみがあるとしたら、
あなたの中ってことね、
はいはい、僕は7とか8とかで出してるつもりなんですけど、はい、あれ2しか出てねえぞっていう感じだったんですよ、
はいはいはい、
俺がね、
はいはい、
あれあれと思って、
うん、
うん、そんな感じだったんですよあれ小せえぞ俺と思って、
それは思ったら、
うん、
上げればいいだけなんじゃ
ない。いやなんかね、上がんね、上がんねっていう感じが続いてでその急遽入れたところがね、うん、まあ受けて、うん、ああよかったなと思って、そこでほっとして、
はい、
その後の下り俺が飛ばすっていうこともありね、
普段の鉄板の部分、
うん、そうだから、あもったいね、あもったいねと思いながら やってました。
いややった感じもそんな受けてないなと思いましたけど、はい、蓋開けると余韻でしたね
もう分かんないですよ。
まあでも毎回言ってますけど、話によると、
はい、
周りが結構今回は滑ってたという、あんまライブ的に
新ネタ試したのかもしれないね。
ライブ的にドカンと行く人があんまいない中、まあアリネタを淡々とやったところなんかもしれないですけどね。
そうなんですかね。まあお客さんもね呼んでますしね、
うん。まあまあね。
来てもらってますからね。そういうのもあるんでしょうけどね。
いや、
まあまあだから降格はないんじゃないですか。
まあまあ残ることは残るでしょう。
残るんでしょうねきっとね。
ただもやっぱ運営を狙うっていうのはなかなかね難しい。
うん、わかんない。もう全然わかんないです。もうわかんないって言ったらもう諦めちゃってるけど。今、まあまあ、どうして、まあでもなんか昨日追加で入れたところが、はい、いわゆるなんかそのデブいじり的なね、はい、割とベタな下りだったじゃないですか。あだからもうそういうなんかねもっとベタを勉強してね、
うん、
いっぱい入れてってもいいのかななんて思いました。もうなんかそういう気づいてくれよこの面白さじゃなくて、
うんうんうん、
もう誰でも気軽に笑っちゃうようなね、
うんうん、いやまあまあそれはね、
はい、
適度でしょうね適度にやらな本当、はい、ちょっと面白い大学生で終わりますからね
いや大学生、大学生は ベタできないよ。ベタは難しい。
いや落ち剣みたいなやつだみたいな。
落ち剣は立派だ落ち剣の子たちが頑張ってるすごいなと思う。
まあそんな感じでしたね。いや緊張感あったな、偉い。何やったのデジュンとかもねちょうどまあまあ良かったんですけどね、
うん、まあね、
うん、なんかトップバッターやるときよりも緊張したな。
あそう、わかん、わかんない。いつも何なの緊張してたら、じゃあ今日緊張してるわとか言ってくれよ。わかんねえもん。
いや別に分かって緊張してたら、うん、倍緊張し始めるでしょ。
いやそんなことない、そんなことない。気にすんなって言うよ大丈夫大丈夫っつってどんと行こうぜっつって
それをね、うん、普段からもう噛まないとかね、こうどんと任しとけっていうタイプじゃない人に言われたら、うん、なんか最後これ言って、
うん、
今日死にはるんちゃうかなと普段ちゃうことになったらやっぱり死ぬみたいなのあるじゃないですか
そんなことない。
全然ねそのお金に無頓着だったおじいさんが、
はいはい、
急にその口座とかをまとめ始めて、
はい、
一週間後死ぬとか、やっぱあの時おかしかったもんなっていうのになりそうで、あの時だけなんか妙に心強かった
いやいや、
やっぱか
フラグじゃないですよ別に。僕は死ぬフラグを立てないですよライブ前に。
やっぱりまあでもその分はもうよっしゃに言うたんで、
はい、
ちょっと緊張してるわ。
あそうなんだ。
よっしゃ昼間一緒やったんでね。
あそうだね、よっしゃ一緒だったね。
あそうか、ナイスよっしゃっつってましたあそれでまあまあもう行こうと思ってねまあそんな機能でしたね、なかなかね緊張感がありながら、
ね、大宮はねそのなんていうんですか、袖がちょっと暗いんですよね、
うん、
あの暗さがちょっと緊張僕はしますけどね。
ああまあ確かに結構ね、
うん、
裏で
無限大も天井高いから明るいし、
あ
シアター D とか楽屋からもうすぐだから、
うん、
まあ一瞬じゃん暗いの、
うん、いやそれで言ったら、ね、袖一番緊張したのはやっぱシアター D ですね。
あ
もうこれはもう受けなかった時期、
まあまあね、
これも心に傷として残ってるんでしょやっぱりシアター D の袖は緊張しますよ。出て一番緊張せんのはシアター D、
まあね、
舞台出て緊張せんのはシアター D だけど、うんうん、袖緊張すんのはやっぱシアター D ですよ
まあ布にしがみつく感じだよね。 ああ。
なんか、どんちょうっていう
の。ああ、
ど
ん、まあ、
黒布
どんちょうっていうのは布ですよ。
布ですよね。
布。
うん。
ああ。
いろんな芸人があの布を掴んでね。
掴んで。
しがみついていくぞという感じになってるんじゃないですか。
そうそうそうですね。あ、こう他事務所も使えますから。
はい。
オードリーさんだったりとかね、みんな掴んで。
わかんないけど。わかんないけど、劇場的にはもしかしたら掴んで欲しくないだろうけどね。うん、その機材保持の観点、
ね。なら一本ね、棒、はい、太い棒を置いて。つかみ棒みたいな、
ええ、ここに全部緊張置いてけ
そうそうそうそうが舞台裏棒欲しいねそれこそ両手でグイグイやってもビクともせえへんぐらいの、
あ、それはでもね
よくない、
珍しく俺も賛成
です、ね、よくない
それグー、いや絶対あったらうーってなる
の、やって舞台上がったら、うん、ちょうどね、うん、なんか気分いい感じに乗れそうな気するけどな。う
ん、なんかね。
舞台裏の緊張っていうのはやっぱり、まあまあ最近はね、まあさすがに少なくなってきましたけど。営業作業ではなんともないけどね。
そうだね。まあまあ、それはまあまあ、確かにそうだね。
全くやけど、やっぱり舞台はやっぱりあれね。
ザマンの予選のモリエールもね、明るいからね、割とね。
ああ、そうね。うん、あなたは、その、先にやる人たちは聞きたい派ですか？
ああ、もう一言一句入れたくない派ですね。
ああ、いや、俺も俺も。
だから聞いてないですよ、あんまり。
自分が終わってから聞きますけど。
あ、聞きます。
自分の前はやっぱり、聞きたくない、
ね、うん。僕はほらもうさ、もうすでに溢れそうだから。自分たちのネタの、いいフレーズが、すでに脳からもう溢れかかってる状態で、他の情報入ってきたら、それも溢れますから。
いや、それはもう溢れて違うの逆に入ったらまずいですからね。
だからやっぱ昨日とかはやっぱり僕らの一個前はオカッペさんですから。
おパンツというギャグ。
僕どうします？その最初おパンツって言ったら。大変なことですよ。
大変ですね。おパンツ来たら。
パクリだし。その、うまくいじりとかじゃなくて、先輩だし、パクリだし。
日本コメディアン協会では、その、おパンツに突っ込むワードってのはないんですよ。
いや、あるでしょ。
まだ開発されてないんです。
いやいやいや。ありますけど。
おパンツにやっぱ突っ込み入れれないって、やっぱり途中でね、やっぱり、ここまでやってきましたけど、はい、他に質問ある方っていうくだり、はい、あれいただきたいなと思います。
いやでもなんか昨日はちょっと聞いてましたけどね。なんか。
あ、そう。
どんな風にやるんだろうみたいな感じでね。
はいはいはい。
したけど。まあ、まあでもそれ頭ありネタだからです。新ネタだったらもうそんなことは多分してないです。
まあそうですね。
だから、あんまりその何個も前から舞台袖には僕入れないんで、あくまでその一組前に入って、
うん、
その人がネタを得られたらすぐ出るようなタイミングでしかネタは入んない。
もうすぐすぐパターン。はい、すぐにすぐでいきたいパターンですね。
はい、そうなんです。
いや
多分な、もっとだから、経験値だと思いますけどね、あまりにも我々劇場の経験値低いんで、
まあそうでしょうね、
やっぱね、劇場で単独やったりとか、ユニットコントやったりコーナーライブやったりとか、そういう人たちはやっぱね、劇場っつったらいつもの場所なわけでしょ。
いやでもやっぱ緊張するとずっと緊張するみたいよ。
ああそうな
の、ね、まあそれはもうその人それぞれなんやろうけどね。
あんまりそうですね、営業先はね毎回違いますけど、全然ね、だって袖なんかない時がほとんどですね。
うん、見えてるの多いですしね。
いやいや、どうもどうもどうもって、あと 2、3分で始まりますんで、ね、ちょっと待ってくださいねって、ずっと前に出て。
もうやれよという目で見られながらやってますからね。はい、いやー、なるほどね。まあ、2週間前ほどになりますかね。
はい。
このレンゲラジオのリスナーとしてもおなじみの、イーグルナインが、
はい。
なんとね、この、鬼が鳴く町八王子。
いや、そんなキャッチフレーズないです。
え？
ないですよ。
あ、神が死んだ町でしょ。
違います。
八王子にね。
そんなカサンドラ八王子とかないんですよ。並びはね。
に、来て、まあ、出張でね、お仕事で近くに来たということで、来てくれましてね。
あなたの幼馴染です
ね。あ、まあ、そうなんです、私。
僕は初対面でしたけど。
はい、私の本当、幼稚園からの幼馴染。はい、イーグルナインが、まあ、時間があったらご飯でも行きませんかというので、うん、
ちょっとタイミングよくね、営業終わりかなんかね、
そう誘われて、うん、でよかったらチャンダイ君も呼んでくれないか、ね、ということで
誘われました。
まあすごい何重にも断ったんですけど
あ、そう、
まあ、どうしてもというやっぱ親友のやっぱ言葉に心を動かされまして、う
ん
う
ん、まあ僕は今何とも思ってないけどどういう経緯があろうと結果的には言ったから、ね、俺はもう何とも思わない。
すごい、そこまでの経緯じゃなくてもやっぱ結果主義、
そうです、結果主
義、結果主義ですね、
経緯は関係ない、
やるかやらないか、まあ、ちょっと初めてじゃないですか、
はい、
私だけの友達の中にあなたが入る。
ああ、そうですね、僕はよくありますもんね、
僕の友達とあなた連れてくるとか、
ね、ああ、まあ、最近とかもうザラにね、うん、あります。あなた、まあ結構割とこっちの、あなたこっちの人なんで、
そうです。
その、こっちに友達もいっぱいおるし、うん、それにまあ入るっていうのはね、ご飯食べに行ったりとか、まあまあ一時期ラジオ聞きに来てくれたりとかもね、結構ありましたから、う
ん、それこそだって僕の知り合いで、全くお前関係ないとこの結婚式の二次会とか行って、はい、ちょっとごめん、山下ネタだけやらせてほしいから、ちょっとお前ネタ付き合ってくんないかっつって、ネタだけやらしに行くとかね。
それな、誰でした
か？あったじゃないですか、モータウンで。
あは
ははバルーンショーの人で、ああ、ちょっとやばした。
全員誰か知らんやつら。
そうそう、俺ですら、3割ぐらいしか知らないけど、
もうゼロ割です
もん。うん。なんか、普通の営業と違うよね。3割は知ってるから。
ああ、そうで、逆にゼロやったら完全営業。
仕事だけど。
いや、俺マジでそういう、ありましたね。それありましたね。それはそんなありますね。
だそういうので、まあ、うん、僕は割とあなたを引っ張ることも多いんですよ。
だから今回は初めてね、私の数少ない友人の、まあ、共通のね、仲良い友人はね、本当に多いけど、
はい。
まあ、初めてぐらいでしたけど、はい、喜んでましたよ。
まあ、本当ですか。
うん。
ていうか、まあ、ちょっと想像以上にいいやつでしたね。
ああ、そうですか。
なんかもうちょっとひねくれたやつだかなと思ってました。やっぱり、あなたの友達というワンフレーズ、
はい。
で、はびきのというツーフレーズ、
はい。
いや、これはもうやっぱひねくれてるやつ。
でも、あいつももう前回20番ぐらいじゃないですか。
いや、コンプライアンスがね、もしあなたの付き合いが前科20班の子がいるんだったら、やっぱ何かしら、その人の道をそれてる人だから。
あ、じゃなかったんかな、ね、出所して結婚したんじゃちゃうかったな。
違うと思いますけどね。
まあ、久々に、久々と、まあ、正月にはね、もう大阪に帰ったら必ず会う友達のね、一人ですけど、
はい。
どうでしたか？
ん？
どう思いました？
何がですか？
私の、
はい。
友達というかね。
あ、なんか、はい、でも、いや、お前も、
はい。
緊張じゃないけど、
はい。
やっぱりなんていうか、ちょっとよそよそしい感じは感じましたけ
ど、ね。ああ、そう。
あなたから。あ、ちょっといつもより丁寧だな、みたいな。
あ、丁寧、まあ、丁寧かな。
うん。もっとなんか、変な、やっぱ本当に親しいやつの前では、
はい。
やっぱり俺も意味わかんないボケとか言ったりするし。
ああ。
いや、まあ、それはね、別にイーグルナインとお前が親しくないとかじゃなくて、要は、なんか生活を共有してるぐらいの友達でいいんじゃん。バイト先の友達とかさ。
います。
まあ、今俺はよくわかんないけど。
うん、いや、でもわかるわ。
学生時代からの、大学時代の、本当に毎日ね、意味のない時間をずっと共有してたような連れとの間柄だったんじゃん。
はいはい、はい。
それとは違うなと思いました。
ああ、そうかね。う
ん、でも、かといって親しくないとかじゃなくて、
うん、
なんか、あ、まあいい、まあ、ていうかまあ幼馴染でね。俺だってそんな昔のことの付き合いないから、
う
ん、今。
まあそうやろね。
そういうことを。
もそいつしかを。
うん。
まあそいつとまあ、R がいますけどね。
R くんね。
R ももちろんイーグル9とは共通の友人なんで。
はい。
あいつとは会いたくないって言ってました。
イーグル9、
ね。イーグル9は R にはもう会いたくないと言ってました。
ボケですよ。ボケ、ね。
そう、だからボケてくんなよ。
ああ、そうだね。
ボケんでいいと言ったらおかしいですけど。
確かに、あんまりいないもんね。今までのね。
うんうん。
連れでね、ボケてくる人と
かね。そうそうそうそうそう。うん、だその辺ね、なんか俺もなんか、確かに、なんか、八王子にこいつがおるってのがやっぱり、不思議だ
ね。いや、まあそれ不思議だね。だって本人も八王子初めてだって言ってたし。
なんかピンとけえへんというか。うん、でもなんかね、まあ、うちの母ちゃん、実家すごい近いから、あれですけど、よくこっちに来てという話聞いてて。
うん。
まあちょっとライブとかもね、時間あったら行きたいけどな、いう感じで、言
う
てくれてて、なかなか会われへんって感じで、久々に、うん、会っても、こっちでも会えたらやっぱ楽しいなって気しましたね。
うん、楽しかったね。
うん。
だからそれこそだから、本当はね、だから、その、土曜の晩とかだったっけあれって。日曜だって。
日曜の晩やね。
そうか。うん、あ、そうか。まあまあ。まあ、
土曜の晩とかでレンゲライブにね、バズ
って。かぶったらね、いいなと思いながらも。
いっぺんね、そういうの見てほしいなって感じもね、しながら。
まあそうですね。やっぱり、それはあるでしょうね。
まあ
まあ、昨日もなんか言ってましたよ。なんか、ちょっと話変わりますけど、大宮のライブでいつも来てくれるお客さんがね。
はい、
なんか、やっぱりラジオだけ聞いてる人と、
うん、
で、そのお客さんはもういつもライブ来てくれてるから、
はいはいはいはい、
ライブを見て、要は僕たちのレンゲの漫才がね、結局ボケツッコミから入れ替わっていく様も見てるから。
うん、あ、まあね、本当に一番全部見てるんじゃないですか。
そうそう、来てくれてるしね。
うん、
で、だそれで、やっぱネタを見ながらラジオを聞くのとでは、
うん、
ちょっとやっぱりその、楽しみ方がちょっと違
います。ああ、まあ、かもしれないですね。
話はしてましたね。
まあ、連動していくとね。
うん、
だからもう本当に、イーグルナインなんか特にね、
うん、
こっちが喋らんでも全部知ってるという。
そう。それはだから、
まあ、それでもいっぱいあるよね。
それ前も言ったけど、やっぱ弊害ではあるよ。
いや、もう友達、普通の友達と会っても、うん、こんなんあってんやろ、あんなんあってんやろ、
う
ん、
そうそう。
そういうのを本当はライブで言いたいんですよ。その、リアルなライブでね、その子の前でやりたいんですけど。
本当はね。
全部バレてると。
いやでもそこまでね、私たちも余裕はないですから。なんで今私たちって言ったか分かんないけども、我々もね。はい、だから結局、これはいつも、いつでも出せるように、ラジオでも話さない、とっておきの、なんか話とかさ。
はいはいはい、
いや、それラジオで言っちゃうしさ。先に。
まあね。
レンゲライブ前はちょっと気遣いますけどね。まあ、ラジオで言ってないことを話しようかなとか、思いますから、ライブでしか言わないこともありますけど。
まあその連動ね、これ本当にもう、いや5年ぶりに会ったって友達がほとんどこっちの手の内知ってるとかね。
そうね。
しかしこっちは全く手の内知らんっていう。
いや俺もこの間から言ったけど、その大学時代の同級生と会って。
はいはい。
うん。まあまずその動向を知ってるからさ。
うん。
いやどうなん仕事みたいに言われても、うん、いやまあちょっと4年前ぐらいから、うん、そのレンゲラジオっていうねポッドキャストやってて、はいはい、つっていや知っとるわ、いやまあそうか
って、
そうもうそんな感じで出花くじかれてるから俺、
いや知っとるわって言う方も言う方やから、
ね、いやいや
知っとるわって、
いやいやだから要は見くびんなよと、俺はお前のこと応援してんだぞと、
今のこと聞いとんねやと、
そうそうそう
4年前の話分かっても今仕事あんのも知ってるとそれ今最先端のまだラジオで話してないエピソード言わんかいこのブヤンガーってことでしょ
ないよ一週間に一回やってんだもんラジオだからそのいつも来てくれるお客さんに言われましたよ、はい、俺たちはあんまりそのレンゲラジオがいつから始まったかなんて普段あんま考えてないじゃん、
いや考えてない、
一回ライブで年表とかね前回やりましたけど、はい、で基本的にあんま考えてないから、はい、どうやらなんか先週4年経ったらしいです、
ああそうな
ん、4周年の
3年じゃなかったんですか、まあ、3年やりきって4年目に入ったってことですか、
いや違います、
4年
間丸4年です、
あ、そうだ。
2011年かららしいです。
っ
ていうことはね、だ結局だから僕も思ったんですよ。
うん、
だそういうのをね、意識すると多分続かないんですよ。
いやまあ続かない。だからやっぱりね、うん、この10回に一遍だけあなたのコーナーがある。
はい、
もう我々ができる、その、心の置き所はそこまでですよ。それ以上ね、はい、なんかやり始めたら、
はい、
あと100回規模ですよ。
はい、
それ以上はできないです。はい、
そうですね。まあ、自治会ですけどね。
ああ。
私の会。
ああ、そうか、208回ですからね。
まあ、よかったです。今週じゃなくてよかったです。
ああ、まあまあまあまあまあ、まあ。
バタバタしてるんで。
今週ちょっとバタバタしてますけどね。
まあでも、イーグルナインと話して楽しかったですけどね。
あ、本当ですか。
僕やっぱり。
イーグルナインも緊張しましたよ。
え？
もうちょっと変てこですよ。
あ、なるほどね。
もうちょっと変てこ。
あ、でも確かに、しっかりした子だなと思った。
大阪で会うときはもうちょっと変ってことですね、うん、
それやっぱりあれじゃない、僕が後輩から好かれない理由ナンバーワンチャンダイさんはいつ怒るかわからないとかチャンダイさんはいつなんかわかんないけど緊張させるオーラを出してるとか、それがあったんじゃないですか、
あったのかもしれないですね、
僕は無意識ですけど、
うん、
本当に僕はもう悲しいですよ、
いや本当イーグルナインは毎回大阪で会って夜ご飯食べに行って、でね、マイホームがありますから、俺の近所に、あの実家の近所にマイホームがあって、そのマイホームで毎回その夜1時ぐらい帰ってきてから、
はい、
まあ、正月はねその直前にやってたオールザッツ漫才をね、うん、1時から5時間連続で見るという、
はい、
当然奥さんも娘さん2人もいらっしゃるところに、
はい、
それを許してくれるというね、それへんてこな男ですから、
本当に許してくれてるのかな、
いや許してくれても、そしてその娘さんには、はい、俺はビートたけしだということを、
はい、
赤ちゃんの頃からずっとすり込んでるんです
怖いわ、
ずっとね、
いや本当にくしくもなんか今目の前にあったけど、カラクリサーカスみたいな話だわ小さい頃から、
小さい頃から自分を透かすためにね、あの手この手でこの脳をダウンロードし合っていくみたいなね、
はい、
だからもうちょっとですね、もうちょっとしてから僕も短い金髪にちょっと松本さんが今されたんで、
はい、
ちょっともう安定してきたら僕も
短い、あ確かに若手でいないですね、影響をもろに受けて金髪で短くなってお前もろに影響受けてるやんけみたいな人はいないです、
ね、まあでもあれですよ、坊主のやつは坊主でヒゲはバファロー五郎 A 先生が、
あ、松本人志さんの、パクリですって、堂々と言ってはりましたけどね。
そうですね。確かにまだいないでしょ、金髪で短い。
金髪はいないですね。
そしてあれぐらいの短さっていう。
はい、
ちょっとそのゾーン。
いや、10年目で金髪って本当に、うわーって思うね。
いや、なるでしょ
う。うわーって思う。
そして被ってるやんってさなんか、うん、なんかうわーって思うな
えってなるでしょ、周りもね、
どうしたとなる感じで、はい、やばいんじゃないですかね。まあまあ、でもまた今度もね、あの、また会いたいと言ってましたよ。
ああ、もう僕もぜひぜひ、
うん、食べようっていうね。
いや、だからね、まあ、なんかの機会でね、大阪には行きたいなと思ってるんですよ。あなたの家の実家にもね、挨拶をと思ってるんですけど、あ、まあ、なかなかね、仕事もないし、うん、で、仕事があっても日帰りのことも多いしね。うん、まあ、ないですけど、大阪は、基本的にはね。
まあね。うん、まあ、だから次は R ですよ。R とご飯です。
あ、それは僕は別にいいですよ。
いや、R はなかなかですよ、うん。なかなかの角度持ちですよ。
そうだね。
エッジがすごい効いて。
聞いてくれてんのかね、ラジオ。
あ、まあ、たまにメール来ますからね。
ああ、そうなんだ。
あの、あなたが肺、あの、肺炎で来
るとか。ああ、あったね。
これじゃあもう、4番搭乗口と俺と山下で通りを組むしかないなって言ってましたよ。
角度あるね。
角度ある。はい。
いや、6月29日のライブに来てほしいんですよ。
あー、ぜひなー、ね、仕事忙しいから最近連絡取ってないな、うん、一方的に、あの、本当にチェーンメールかってメール来ますからね、本当ね。こう無限大に出てるような後輩たちの、
はい、
本当の有名なエピソードじゃないエピソードとかをどんどん送ってる。
それ俺たちいつ披露すればいいの。
17期の何々くんはこういうのが特技らしいぜみたいな。たまに返せなくて、これある聞いたらごめんね、はい、返して無視してんじゃないね、
はい、
返せないのよ。
なんて返したらいい
か、なんて返してってこういう時なんて言えばいいかわからないのよ。本当に、
いや、もうドサンピンがって返してる。いやー、なるほどね。まあまあ、でもそうですね。あ、そっか、話してなかったか。
はい、まあそうです、そうです。
僕は今日ごめんなさい、レオナルドドシャブリオだけしか考えてきないんで、ちょっとそのコンボ一本で今日戦いに来てるんでね。ね、
スライム一匹にさ、ボコボコにされる。
ええ、そうですよ。
ええ、もう。すごいですね。
もう、この一本でね、今日は乗り切ろうと思って来てますから。
はい。恐ろしいな。ええ、そして、寄捨て人のユニフォームを着て、
首だるだるの T シャツ着て。
だるだるじゃないですか。
いやー、なんだろうね。これ、H&M で買ったんだけど。
え、ホットモットですか。
違うよ。誰がホットモット H&M って言うんだよ。弁当屋じゃねえかよ。
あの、アパレルの H&M。
いい、アパレルの H&M ですよ。
菊松屋にも売ってませんか。
売ってませんよ。これは渋谷の、H&M
で。全然菊松屋の2009年、あの、宇宙戦艦ヤマト T シャツも全然いいですけど。
いや。まあ確かに菊松屋の T シャツはね、だるだるならないから。
2009年の、あの、ヤマトの記念 T シャツが、今、500円で売ってるという、ね、
そうです、
伝説の店です。
はい。昔20円かなんかで売ってる T シャツあったでしょ。
ありましたよ。
なんつったっけ、
チャオゾーでしょ。
チャオゾーだっけ。オレンジ色の T シャツに胸脇あたりに、
はい、
ゾウのプリントがされてて、
ポップなね、ゾウ、うん、
チャオゾーって書いてあったっけ。
チャオゾーとか、はい、一時期僕はあの大学、あなた覚えてるか分かんない、大学1年生の頃菊松で買ったお気に入りが、はい、真っ青の T シャツで、
はい、
胸に筆文字で威風堂々って書いてある。
いやー、覚えてないな。
お気に入りでしたね。
覚えてないな。
サイズ感が良かったんでね。サイズ感がびっ
くり。学生時代のお前の格好ってあんまりな、覚えてない。割とね、
はい、
なんか、あなたの服の変遷も大雑把に言うと、
はい、
やっぱいくつか分かれるというか
ね。
学生時代は割とカジュアルというかね。
うん、アメカジも。
アメカジも多かったですね、
うん。
ダメージジーンズに。それはもうおしゃれのダメージじゃなくて、本当のダメージジーンズ。
そうですね。履き倒す、一本を数年間履き倒すスタイルで、
でもなんかあなた自分でカッターで切ったりしてましたよね。
あ、もうボロボロなって穴開いたら、これをごまかすために。
うん。
もう葉っぱ隠すには森の中みたいな。
はい。
で、ボロボロにしてました
ね。あったよね。
ありました、ありました。
で、なんか卒業して、
はい。
まあ、結局一時期和柄ブームが
ありました、ね。ああ、ありました、ありました。
何でもかんでも和柄。
それこそ衣装もそうでした。うん、衣装とかも和柄のシャツ着て、はい、出て帰るみたいな生活でしたね。
ね、うんうんうん。で、その後に、
はい、
なんか昭和のレトロ、
ああ、
はい、長いシャツ
ブーム。ブーム、ありました、ありました。
ありましたよね。
それ別に今も去ってるわけじゃないですか。
あ、そうなんですか。
うん。
その、トータス松本さんが着てそうな、
うん、あの本当にな
んていうんですかね、ああいうデザイン、わかんないですけど、
え、なんて
昭和レトロなのか、
昭和、まあ、ナイロンの幾何学模様の、
うん、
で長い T シャツやけど、
はい、
胸はボタンは上だけ3つしかないみたいな、
はい、
スポッと着るタイプの、
昭和レトロなのか大正モダンなのか分かんない。
なんか微妙なラインのね。
そういうね。
はいはい、ありました、ありました。
で、今はもうバリバリのね。
はい。
もう、あれですか、超新塾さんに影響されたような、ね、ロックスタイルじゃないですか。
いやいや超新塾さんに
影響。イーグルさんに影響を受けてるじゃないですか。
イーグルさんに影響を受ける人、
はい、
いないっす
よ。いますよ。失礼だわ。いますよ。
います
多分います。
あ、本当ですか。はい、俺特に 何の影響ってわけじゃないですけど。
あ、そうなんですか。いや、この間なんか、夜タモリって番組あるでしょ。
あと、夜タモリってあのバーみたいなとこ。
あ、バーみたいな。宮沢りえさんとゲストで、河本ひろとさんが出ててさ。
うん。
かっこよかったの。ダブルのライダース着てたけど、あ、これがライダースに合うって言うんだと思いました。
あれはね、ルイスレザーですね。
いや、俺知らないけど。
あの、あるんです。もう、ダブルライダースといえば。
メーカーですか？
メーカーです。
あ、なるほど。
ルイスレザーって15万ぐらいするやつで。で、もう今は、予約しても2、3年待ちみたいな。
ええ、
うん、ちょっと一旦、この、ありものを売りましょうみたいな。
あ、そうなんだ。
あれですよ。今の清志郎さんの葬式でも、
はい。ああ、そう、来てました。それだと思います。
多分そうでしょ。
そういう系のやつ
です。ルイスレザー。
なんかあなたがね、この間買ったいいやつ、
は
い
は
い、
まあまあまあ。
なんていうか、その、テカリが落ち着いてるというか、多分まあ、
そうです。
年式もあるのかな？
いや、2倍革がやっぱいいんですよ。
あ、革のもう、ポテンシャルなんだ。
そう。
あ、そう。
でも、なんていうか、あれ、多分、ロンジャンっていうタイプなんですよね。ロンドンジャンパー。
はい。
ロンジャンとアメジャンっていうのがダブルライダーさんあるんですよ。
はいはいはい。
で、アメジャンはもうイージーライダーみたいな。
はい。
で、簡単に言えば、はい、お腹のとこにベルトあるやつ。
うんうんうん。
前でベルトで結べるっていう、うん、結べてるかもしれないですけど、うん、カチャンと止めれるタイプ。うん、まあ言うたらバイク乗り。
はい。
で、ロンジャンっていうのは、はい、横にちょっとだけ締めるところがある。
ああ、なるほど。
ロンジャンっていうんですけど、そっちの方が細身で。
ああ、そう、なんかね、肩から腰にかけて、うん、逆三角形みたいな形だったから。
河本ひろとさんぐらいなら、
はい、
オーダーメイドじゃない。
ああ。
じゃないか、
ね。まあ、でしょうね。
でしょう。あとは年季もあるんじゃない。
ああ、だから、うん、その、あなたのね、買ったやつも、経年劣化でね。
うん。
経年劣化って言うと悪くなるのか。
いや、まあ、経年。
変化わかんないけど。
ああ。
で、ああいう感じの質感になるのかなっていうふうには見てたんですけど。
いや、にはならないんじゃない。やっぱ物自体が。
へ
ぇ、ルイス・レザーは時折、1年に一遍出してるのかな。ヒステリック・グラマーとコラボして。もうこんなもんはもう、大体オークションで。もう2倍ぐらい値段ついて。
ああ、なるほど。
40万とかでね。
ああ、なるほど。
買われたりとかね。
それは、じゃああれだね、シュプリームとノースフェイスがコラボしたやつがクソ高くなるシステムだね。
コラボ高いですから。
なんだろうね。
コラボやっぱ高いんすよ。うん。ああ、そう。来てた。
なんか、わあ、かっこいいな、まあ。
そういう仕事の人ですしね。
うん。
言ったらね。
まあそうですね。
現代の白ビシャツですよ。
そうっすね。でもなんか一緒に見てた知り合いがね。
はい。
いやー、ヒロトはこういうとこ出てきてほしくねえなーっつってね、言ってたんでね。ぶん殴ってやろうてめえが何を言ってるんだと思いました。
ヒロトに何を言うんだと。はい、と言っても俺たちも別にブルハーツ通ってないから。
通ってないからね。
全然通ってない
から。通ってないんですよ。だから、あんまりね。
人とりは知ってますけど。
はい。
その熱狂的なヒロトファンじゃないですからね。我々もね。こんなとこで。いや、でも、それどうなんかね。うん、我々売れて。
うん。
なんかこういう、出て、はい、これ出てほしくないよな、みたいな言われたくないね。
まあ、芸人だしね。いや、でもなんか昔、思い出しました。なんか、昔ね、地域の夏祭りかなんかでね。その知り合いがやってるっつってね、うん、そのもうお金とかなしで、なんかじゃあ出てよって言われてね、
うん、
で体育館かなんかのステージ、
イベントに、ね、ありましたね。
まあ漫才で出たわけですよ。で、近所の兄ちゃんたちがね、本当にバンドやるっつってね、そのトレイントレインですか？
トレイントレインでしたね、あれは。
その編成もね、多分もう楽器できる人みんな集めたんでしょ
う。うん、
もうドラムと、で、うん、ベースはいないんですよ。ベースいないけど、ギターが3人いるんですよ。
3人いましたね。
もう全力でね、はい、もう本当に音も何も合ってないけど、トレイントレインを全力でやってて、あ、これがね、もう下手だけど、
はい、
あ、これがブルーハーツの魂かと。
いや、ブルーハーツよりもアナーキーでしたね。普通はね、確固たる技術、そして確固たるこう、思想性、これをやりたい。はい、そこに初期衝動が乗るんですよ、
はい。
するともう人の心、若者のね、うん、心も動かさざるを得ない音楽ができるんですよ、
はい。
初期衝動しかなかったです。衣装も。ほんと、カッターシャツ着てましたから。
着てましたね。白いカッターシャツを腕まくりして。
サラリーマンの休日じゃないですよ。
はい、
営業で疲れたから、はい、カラオケ行ってちょっと1時間だけ時間潰そうのノリ、はい、その初期衝動だけでやったんで、人には、はい、何も心が動かないというか、なんか事故か何か起こってんのかって顔しましたね。
いやでもなんかすごくね感じました、なんかね、うん、やっぱりああいうのって、うん、いや普通はそこで心折れるじゃないですか。
いや折れますよ。
でも全然折れてなかったんですよ、その人たちは。
アンコールまでしてました。
そう。うわーって、みんな盛り上がろうぜっつって下手くそだけど、はい、でもきっとそういうのが、はいはいはい、下手な技術とか、はい、下手なこねくり回したようなね内容よりも、
あ、そうですそうです、
人の心を打つんじゃないかと思
って。いやそうですよ、テクニックじゃなく、はい、そういう心意気が、はい、凌駕していく時がね、
だ僕は今ちょっとね、はい、もう家でとにかく週末のバルーンアートの全国大会に向けて準備をしてるんですけど、はいはい、あやっぱりどういうねパフォーマンスをやろうかと思ってましたけど、はいはいはい、まあ、もちろん内容も考えてますけど、うん、とにかく飲まれずにね、はい、もう全力でバカをやりに行こうと、
いやそうです、
思ってます、うん、それの結果ね、
うん、
もういいじゃないかと、うん、どっちに転んでもね、ダメならダメでしょうがないと、うん、ただもう思いっきりね、はい、なんかこれ見てほしいんですとかじゃなくて、うん、全力でね、賑やかしに行こうと、
うん、
ちょっとなんかね、ふと思いました。
まあ、本当ですか。
はい、
いや、まあ、ちょっと僕は全く空気わかんないんで、まあ、やることはいつもと一緒だ、はい、一緒で喋るだけなんだろうなと思いますけど、そうです
ね、だ結構ほら、あなたもさ、うん、あのテンション、人の、まあ、あなたもというか、俺たちがね、
はい、
結構お客さんのテンションに左右されることってあるじゃないですか。
まあまあまあ、
まあ、それは誰だってあると思うんですよ、うんうん、お客さんがノリが良かったら、わーってなるし、うん、ね、あんまり。あの反応がいまいちだったらね、やっぱちょっと落ち着いちゃってる部分もあるけども、うん、まあ、それももうなんとか巻き込んでいこうっていうね、
まあ、その話は僕知らない世界なんで、もうガツッとやったろかいやというところしかないです
ね。あの方がいいと思います、
は
い、
もうどうなろうが反応が悪かろうがなんだろうがブーバーッと喋ってもうストレス発散して帰っていくだけやなと。
いいと思います、それで
思いますね。
宿も取ったんで、
はい、
いい温泉があると思いますよ。
温泉がある
くつろぎの宿っていうところ取ってますから。
あー、なるほど。
戦いに行きますけども、
うん、
でちゃんとあなたのね、うん、要望というか、
はい、
あなた後から行くって決まったんで、僕先宿取ってたんで、
はい、
部屋どうなるかなと、うん、ちょっと俺と同じ部屋かもしれんと、
うん、
いいかと、
うん、
でもやっぱり以前このラジオでもね、はい、やっぱり、福島でしたっけね、あの時はね、うん、いびきで寝れなかったと、
はい、
話も聞きました、
はい、
今日宿に相談してね、
はい、
もう一部屋別で設けてもらえるようになりました。
どうやった。
だから僕のいびきで悩むこともないと。
もうこれ完全にその予選で落ちたら、
はい、
ただの旅行に。
そうです。要は2日間で、初日土曜日の、
はい、
まあ、午後ぐらいに僕ら予選出るんですけど、
はい、
夜に発表があるんですよ、決勝、はいはい、16組中4組が決勝なんですよ。結構狭きもんですよ。
狭いですよ。
なかなかですよね。
そしてキャベツ確認中さんもコンビで出るわけですから。
ですよ。
あと吉本組はもう一人出ますか。
出ます。
うん。
で夜に結果発表があって、その夜宿を取ってるわけですよ、うん、で決勝は次の日の最後のね、もう日曜の夜なんですよ、
うん、
もう今回の大会の
フィナーレ、
フィナーレ締めくくる、
うん、
ね。だからもし予選落ちしたら次の日は観光です。
いや観光もあんまないんでしょ。
はい。だからあの参加券は買ってるんで我々ね、
はいはいはい、
フリーで風船ひねり放題のジャムルームっていうのが
ある。いやマジで全然どうでもいいです。
そこであ の風船ひねりましょう。
一日中寝てます、はい、一日中寝てます。
いやあなたは
LINE レンジャーもありますし。
いやあなたは、はい、僕はね日曜の夜も泊まるんです。
日曜でしょ。 LINE レンジャーはそのイベントデーですから。
イベントデーとかじゃなくて、
はい、
僕は日曜も泊まるんで宿は取ってます。
ああなるほどね。
あなたは土曜しか取ってないんで、
はい、
日曜の朝はチェックアウトしなきゃいけないんですよ、
は
い、
ああそう か、 あ出ない、
はい、であなた新幹線夜取ってますから決勝終わりで帰れるようにしてますから、
はいはいはいはい、
あなたはっていうことはやっぱり空白の10時間ぐらいあるわけです。
いやーそのもう椅子さえあればね、椅子と喫煙所さえあれば、はい、ライン電車で10時間行けるんです。
いやいや、羽が足りなくなりますよ。
いや、今食べてます。
なんで貯めるんだよ。それに向けて。
それに向けて。10時間、ノンストップでやり続けれるための羽は今貯めてますんで。
いや、もう本当に。でも風船やってる人はみんなね、すごくフレンドリーな方が多いですから。
はい、
ね、話しかけてきますよ。
それはもう、それが一番ね、僕の中で今回危惧ですよね。
何が危惧ですか。
いやー危惧でしょ。仮にバーンとね、
はい、
いやこんな見たことないと、
はい、
普通バルーンの大会2人出てきて2人がひねって合同ででかいもん作るってあるだろう。
多分結構ね2人で出るコンビも多いんですよ。
多いんでしょ、
うん、多いんです。
そんな中でね片一歩がもう完全に作らず 延々と喋り続く、これはってなって、うん、目つけられて、
はい、
来られたら、
うん、
一番困るなと思ってます。
みんな名刺をくれますよ。
いや、きついっすよ。
きつくねえよ。
きついでしょ。
僕はだから、その、名刺交換用にいっぱい持ってきますしね。
名刺を。
はい。まあ、以前作ったやつがあるんで。
これはやっぱきついなっていうか、仲良くできるやっぱ人種ではないんです、僕はやっぱり。
まあ、その、いわゆる、やっぱ風船やってる方って、やっぱ笑顔。
そうそう。
平和。
そう。
やっぱりそういう方はいい人多いんでね。
そうそう、そうなのよ。
やっぱだって子供のさ、やっぱ無邪気な笑顔に触れて育ってるわけだよ。育ってるというか、生活をしてるわけだよ。やっぱそういう人たちですよ。やっぱり本当にもう、陰湿でね。もう本当に残虐なことしか考えてないような人はいませんよ。
そうでしょ？
そこを言うとやっぱあなたは陰湿で残虐なことを考えてる人ですから。
どんなんや。どんなやつと組んでんの。それはもう、ね、子供の笑顔。
はい。
片や、騒ぐ子供がおったら、はい、ガン飛ばしまくる、はい、俺ですよ。
はい。先週もありましたね。
そうだね、
先週
ありましたね。
ありましたよ、ほんとね。あと1、まあ、2日連続の営業でしたけど、もう1日あったら、
うん、
もう開始1分で、ほんと手出たんちゃうか
な。いや、シャープさんのね、
そうですね、
お仕事で、
うん、
小島電機、
うん、
ビッグカメラ、三鷹店
ね、
お邪魔してね、
初めてね、西東京のお仕事いただきましたね、うん、
はい、
で、
うん、3ステが2日間で
6ステですよ、
ね、で、まあ、間もね、ちょっと商品の紹介とかで結構びっちりね、
びっちり、
うん、忙しかったん
ですけど、びっちりで、
まあ、休憩ももちろんいただいてね、風船の仕込みもあるんで ね
でもお弁当とかもね、出してくれて、
そうそう、すごい、もうよくしてもらって、ね、
うん、
で、まあ、裏にね、引っ込んでたこともあるんですけど、
はい、
その初日のワンステ目で、
はい、
見に来てくれた、そのお母さんとお子さんの、
はい、
その親子が、
はい、
まあお子さんがすごく、まあテンションが高くてね。
いや
もうネタ中もガンガン話しかけてくるような。
いやもう爆竹でしたよ。これ爆竹やなと思って
で、うん、まあどうしようかと。まあまあでもそれを今すぐやって、
多分パフォーマンス中の、早ひねん時の、
うん、
俺の喋りの10倍ぐらいの声で。
でしたね。
10倍ぐらい。僕、私、6ステ最後ら辺はやっぱ喉ちょっとイガッとしてましたから。
はい、
なのに関わらずあの少年は、
はい、
私の10倍を 6ステージずっとやっぱりそのままキープしてたなっていう。
だ結局その子がね、気に入ってくれて6ステ全部来たんですよ。
全部来たんですよ。
で、なるほどと。で、まあ、結局、本当はいつも僕らいつも決まったネタがあるんでね、一番受けるやつが、まあ、いわゆる鉄板ですよ。やるんですけど、いや、もう毎回来るんだったらネタも変えなきゃなと思ってネタ変え始めて。
まあ、下り一緒でしたけどね。
そう、下りはね、一緒ですよ。作るもん変えるとかね。
なかなかは、まさか、こんなハードなことにっていう感じでしたけどね。
で、まあ、その、ね、まあ、でも、ま、いろいろね、話をしてたんですよ。確かに僕らとしてはね、その、まあ、それもうまくいなすのがプロだって言われたらプロなんですけど、
うん、
やっぱあまりにも話しかけてくるから、うん、ちょっとこれ、やっぱ他のお客さんもね、
まあ、ステージに支障が出るレベルですよ。
そうそうそう、他のお客さんもね、うん、ちょっとあの子静かにしてくんないかなみたいな空気
があ
ったから、
うん、そうそう、
ちょっと言わなきゃな、つって、
うん。
で、もう山下も俺ちょっと厳しく言うわ、と。
はい、
うん、まあ、まあもちろんね、まあリスナーの皆さんはね、大丈夫かね、山下くん、どつくんじゃないかなとか思ってるかもしれないですけど。
さっき言っておきます、どついてはない。
どつかねえよ。
どついてはないです。
ちょっと言わなあかんなと、
はい、
ね、まあ、すごい、まあ、気に入って来てくれるのは嬉しいけども、はいはい、やっぱちょっとイベントの流れもあるから、言わなきゃいけないなと、
お仕事ですからね。
うん、で、まあ、あったわけですよ。まあ、で、そこで俺がね、喫煙所でね、お前に言うわけですよ。
はい、
まあ、いろんなね、まあ、可能性があると。
はい、
ね、もしかしたら、そのお母さんとね、
うん、
その、お子さん二人で来てたから。
はいはいはい。
ね、まあ、もしかしたらすごい、で、お母さんが聞いてたんですよ。まあ、この子本当笑い好きで、
うんうん、
聞いてたんですよ、僕は、
うんうんうん。
なるほどと。もしかしたら、
はい、
その、お父さんがいらっしゃらない。
はい、
ね、お母さん一人の家庭でね。
はい、
で、まあ、経済的にも苦しく、ね、
うんうん。
で、お笑いの劇場にもなかなか見に行けないと。
はいはい、
そしたら、ね、近くの電気屋さんにね、芸人が来たと。
無料で見れると。
そうそう、
うん。
ね、すごい、それでね、もうはしゃいでしょうがない。はいはいはい、楽しんでくれてるんじゃないか、つって、
うん。
そういうこともあるかもしれないと。
うん、
だから山下ね、あの子も全力で楽しませようと。
うん、
まあ、言ってたんですけど、
うん、
まあ、結局、ゴステ目で親父も。
そっくりの親父。そっくりな親父来とったやないかい。 まあまあ結果的にね、あのお母さんがね、うん、ツイッターで僕の方も見つけてくれて、ね、
あ、そうですか、
挨拶もわざわざしてくれてね。あ、でまあ結果的にさ、うん、まああなたがね、うん、ちょっとイベントの進行のね様的になるかもしれないから、うん、ちょっとじゃあ、静かに見ててねとか、
はい、
途中であの何作るか分かっても言わないでとか、
はいはいはい、
要はちょっと被るもんもあるから、はいはい、被んないようにやってたけど、うん、
ね、
そうで、そしてちゃんとあなたが話したらいい子にしてくれましたから、
そうですね、う
ん、だから結果的にロックステちゃんと来てくれて、うん、集客もね、やっぱお客さんいないと我々、まあね、
一番最初に椅子座ってくれたらそれで、そうそうそう、みんな来てくれるから、うん、まあ、助かったじゃ助かった
ですね。そう、結局やっぱり、まあ、見てくれる人いなかったらどうしようもないからね。
うん、
うん、だからありがたかったですけどね。
まあね、うん、だからまあ僕の中で秘策を一回出したので、
はい、秘策、
やっぱりね、こう静かにしてとかダメっつったら、これやっぱ構ってもらってる、もっとやりたくなるって、やっぱ自分のふとその1日ね3回やって、うん、
はい、
ちょっといなせなかったなってなって、うん、いや次の日も来ると言ってると、
はい、ありがたいね、
どうしたもんだと、
まあそうだね、確かにちょっとね、うん、しっかり話しなきゃな
って、やっぱ思ったんです、子供の頃どうやったかなと、うん、結構ね、うちはあの自営業やってたからね、はい、高校生の場合とかいっぱいおったのよ、
はいはい、
で仕事でバイト前に、まあ、うちの家が事務所やったから人集まってくれて、まあ、みんな仲良くしてくれたけど、やっぱ仕事前でも子供やから俺は、うん、構ってほしくて、まあね、遊んでほしいと、
う
ん、サッカーしてとかさ、ボール遊びしようってなって、うん、あ、まあかんかんって言われたら、うん、それが構ってもらってると思って、ね、やっぱガンガン言ったけど、
あかんちゃうやろとか、
そうなんです、ね、うん、ある一人のねお兄さんがね、うん、いや今から仕事やねん、そういうことしたら高くんのこと嫌いになるわって言ったんです、
おお、
それで、うん、ビタッと僕は、
ああ、なるほどね。
それを思って、
あ、そう、やっぱ好きな人から嫌われたくないもんね。
そう、好きで来てくれてると、うん、ならもっと楽しみを見せてあげたいと、全力を見せれると、
そうね、
ならこの作戦だということで、やっぱ初日2日目の初ね、
うん、
一発目言いましたけども、うん、彼の肩をねくっつかんで、うん、同じ目線で目を合わせて、うん、来てくれて嬉しいけど、うん、これ以上やったら、うん、俺は嫌いになる、
うん、
というとビタッと、あの本当にそっからはね、
はい、
あのちょっとバッとなった時に、うん、あ、嫌いになるかもしれんって、
ちょっと
静かにして、
いやだからやっぱ子供って素直でね、
そう、
やっぱいいなと思いました。
まあ、好きで来てくれたよな、うん、まあ、またどっか機会あったな、
そう、ね、
ぜひぜひね、
まあ、最終的にはまあそういった出来事が影響したか分かんないですけども、最後お母さんからあのツイッターで、ね、
はいはい、
連絡来たのは、うん、息子はちゃんだいさんが好きなようですってメッセージが来ました。
いや、なんか怖かっため
ちゃくちゃ怖かったです僕。
いやでもね、結局あれ僕一人だったらね、もうイベント潰れてましたから。
まあそうでしょうね、
僕はダメなんですよそういうの、できないんですよ。
う
ん、まあまあまあなんて言いながら、うん、もうあの子だけじゃないですよ、多分他の子供たちもわーわーわーわー
だから、その子にフィーバーして他の子らもフィーバー仕掛けるときいっぱいありました。
そうそう、多分僕一人だったら あわあわあわっつって終わるだけですよ
いやー、なかなかね、ぐったりしました
まあね、多分俺もだから普段やらないようなネタも全部出したからね、
出しましたけどね、
まあ、まあでもまあやっぱり初めてですよね、そんな2日間も近所とはいえね、ロックステ見に来てくれるっていうのはありがたいですね。
で、そんとはそういう人たちを、
うん、
そういう子供たちを、
はい、
笑顔で黙らせることができる人たちの集まりでしょ、
ん、
バルーンの世界は。
そうです、そうです、
ニコってやって、うん、ちょっと聞いててねっていうので黙らす世界、うんうん、愛入れないでしょ私
だからきっとね、
はい、
静かにしてくれたら風船あげるって言ったら、
あ、
多分黙るんですよ風船
は。
子供はねおとなしくする、
はいはい、
僕たちもたまにくだりあるでしょ、うんうんうん、わーってなってて、あー、もう今静かにせんかったら風船あげへんって言ったらスンってなるでしょ、
うんうん、
僕らの場合は、うん、割とだからスパルタですから。
そうです、
あなたが特に
スパルタです。
その余計な風船はあげないじゃないですか。
あげないですそうです、スパルタですよ。
要は不公平になるし、
だってそれはもう民主主義ですから我々はもうずっと言ってるんです、一番元気な子にあげると言ってるんですよ。これみんなあげたらやっぱりこれはもう、それも社会主義ですから
どっちなんだよ
民主主義ですから、やっぱりそのガッとね、
はい、
バッと出てきたやつにこの報酬が与えられるという、
ね、まあそうですね。
ならやっぱり蓮華のね、
はい、
バルーンショーを見るときには、
はい、
2日前から10時間睡眠しっかりとって、
はい、
元気爆発で来いと
ハードル高いわなんでそのバルーンショ
ーそんな元気で見るぞということですけどもね。
いやだからね、
本当にいや仲良くできんのかな、だってさ、
うん、
いやいやいやみたいな、
あ、全国大会、
ね、全国大会これからで、うん、いやいやみたいなのがあったらさ、うん、なんか
何か何パターンかあると思います、
僕のことを知ってる人が多分半分ぐらいいると思います。
ああ、そう。
多分ね。うん。わかんないですよ。その、僕のことを知ってるだろうって去年、ね、大滑りしてますから。
どん滑りせよでしょ。
の、去年はね、ひどかったですからね、
聞いてますよ。
吐くほど滑ってますから。
舞台裏で泣いたって聞きました、ね。
それだから終わった後に本当に不甲斐なくて、キャベツのザコさんの前で泣きました、ね。本当情けないっす。
やっぱザコさんもちゃんちゃだと思ったと
思う。なんじゃこいつ。ぐいぐい自分のネタ、ちゃん台押しして、滑ってるから、泣いとるぜ。あげくの派手にはね、後輩の子に何言ってるか分かんない。
それはね、悲しいですよ。
いやちょっとその辺、だから、なるべくね、はい、そのみんなおるとこにはおらんとこうと思ってます。
うん。いやいやいや、だから、まあ、なるべく、初期の段階で、紹介はします。
あ、
う、
あ、
んはいね。今回相方連れてきました、つって、はい、ね、その、なんていうんですか、審査員の方はじめ、実行委員の方はじめ、一般参加者の方はじめね、はい、いろんなことに、ね、ご挨拶というかね、ご紹介はします。
もちろん挨拶だけはします。
はい。
うん。うん、挨拶だけはします。それはそうでしょ。
挨拶だけはね。
挨拶だけをします。もう、
はい、
全国大会前死ぬんじゃん。
いや、結果出る前に死にます。やってから死にますよ。一応ね。
あ、本当ですか。
ね、
結果出して優勝っつって俺しかおらんかったら、
はい、
もう返事して帰りますね。
はい、
いいですこれ2位の人に。いらないです僕は。
いや、今回なんかね、実行委員会の方もね、やっぱ1位の方はしっかり、うん、表彰せなあかんということなのか分かんないですけども、うん、パフォーマンスコンテストにはなんか1メーターを超えるトロフィーが用意されてるらしいんで、なかなか人生でないでしょ、優勝トロフィー。そんなでかいやつもらうほど
1個ですよね。
1個、
譲ります。
待てよ。
いいです、いいです。
いやいや、
いいです。
いや、お前の家に飾っと
る。いやいや、もう いらない。
飾り。
いや、もういつの間にか、あれ、どこ行ったってなりますよ。
いやいやいや、飾りよ。
で、
飾って。
いや、もうこれは。
俺、ほら、今回風船もあるしさ、荷物まず多いから、まず持って帰るのお前だからね。
いや、もうだとしたら、もう僕、新幹線に忘れたふりしますよ。全然忘れたふりします。
なんだよ。
あーって言います。あーっていう演技だけはします。
あー、でも結局ね。結局やばいですよ、はい、この流れ。
予選落ちちゃ
う。そうそう、去年と同じ流れですよ、はい、去年僕はもう完全に優勝してきますって言って、は
い、もう全く思わないです。本当自信も全然ないで
しょ。まあ、分かんないしね。僕もやっぱいい意味で去年の滑りと予選落ちが効いてますから、はい、全く自信ないんですよ。
いや、だからもうその滑りがずーっとこの風船業界の中では、
はい、
このみんなの潜在意識にすり込まれてる可能性あります、
はい、あ、大丈夫、そんなに印象残んなかったです。そこまでの印象も残せないぐらい。
なるほど。
出てましたっけってレベルぐらい。
ああ、なるほど、ええ。まあそうですね。まあまあ、出る限りはね。まあ、一番ならないとね。はい、
そうですね。だから僕は今回は、もう周りにも言ってます。優勝狙ってんのって言われますけど、
はい、
そう、決勝に残ることがまず目標ですと。そういうことです。
まあ4組。普段よりも少ないんだよね。
まあ去年もおととしも10組中4組。だって僕が決勝行った時は、10組中6組決勝行きましたからね。
ああ、それ相当、
ね。なんか団子状態だったみたいな。審査基準もちょっと毎年違うんですけど。はい。
まあちょっと審査員特別賞狙いなんで僕は。
あるんですよ、本当に。
あ、あんの？
あります。
じゃあもう審査員特別賞狙いかもしれん。
審査員特別賞と2位と1位かな。
いや、ぶっちゃけ思うんすよ。
表彰されるのって。
うん、ググッと、まあ、予選抜けました。はい、決勝、はい。もうほんとみんなが僅差。
はい、
ってなった時に、
はい、
風船の大会のに、
はい、
1人風船作ってないやつ来てるぞと。はい、これってどう響くんかな
って。あなた言ってますね、それね。
やっぱ思いますよ。いや、ひねってへんくない？
関係ないです。
いや、どうします？あなたがね、はい、いつか、その、M1 グランプリ、
はい、
審査員になったと。
はい、そうです ね。
審査員にな
った。レジェンドになった、
ね、なった時に、
はい、
鉄腕のトモさん出た時、やっぱ、なんて言います？
いやー、うん、あれだね、だから。
褒めたちだよ、ここ出るやつじゃねえんだよ。
うん、褒めてんだぞって言います。
いや、それで優勝したらあれですよ。
はい、
優勝されてないですから。
はい、そうですね。
そのね、そのバルーンカーの立川男子みたいな人いるか分かんないですけど、
はい、
褒めてやるよっつって。お前、こんでるやつねえやつって。そうやった時に、
はい、
嬉しくもなければ悲しくもなくないです。
だから、結果的には、受賞ならず、
はいはい、
予選も抜けず、はい、しかし高い評価を得たっていう。
結局最後今、営業で死ぬほど稼いでるみたいな。
はい、家建てました、風船で。
まあ、それはそれでね、いいのかもしれないですね。ちょっと。
一応、
は
い、一応ですね、
はい、
あ、ごめんなさい、もうなんか話がね、完全にパフォーマンスコンテストになってますけど、あの、テーマはないんですよ。
テーマない。
テーマないんです、
うん。
で、僕が一番気になってるのは今回初めてのルールですけど、
うん、
まあ、5分から20分の間で自己申告なんです。ネタ時間。
はいはいはい、はい。
で、まあ、僕ら10分ぐらいでいいですって言ってるんだけど、何年長くやってもしょうがないから。で、まあ、始まるんですよ、
うん。
ね、ステージ上で速やかに準備。
はい、
そして準備完了を待って MC の合図で演技開始。
はい、
ただし、演技中であっても、審査員による終了の合図がある。
ええー、そんなラママ方式やん。
そうです。コーラスライン方式です。
そうやん。
ただし、
はい。
まあ、途中で、
うん。
終了したからといって決勝に進出できないわけではありません。
いや、できひんやろ。
この続きは決勝で見たいという前向きな終了も含みます。
いや、ないやろ、そんなこと。
俺もないと思うんだよ。
そんなことある？
はい、やめて。だってさ、16組、要は前半後半で午前午後で分かれてるんだけど、うんうん、結構長いですよ。だって自己申告だから20分やる人もきっといるんでしょ。
まあ、よりやろね。
8組、だから前半だけでも1時間半以上とか、かかるわけよ。
うん、
だから審査員も疲れてる。うん、だから俺たち後半の何番目 ?5 番目かな、
うん、
なんだけど。
なかなかやばいっすよね。
結構疲れてる時だと思いますけど、うん、疲れてから終了とか、あるかもしんないし。
それで決勝いけるわけないもん。
しかも俺たちが一番最後だったらさ、ね、決勝みたいな感じもあるかもしれないけど、後に組み控えてる中でさ、俺たち先に決勝進出なわけないじゃん。
絶対ない。
だから僕の中では多分途中終了ないんじゃないかと思ってるんですけど、わかんないですよ。それは審査員の方がね、ビシビシ行くかもしれないです。
うん、
それは。
いや、これ風船大会じゃ、喋っただけじゃないその子。なんなのこの子。どうなってんのえアイスも悪いし。
そしたら、その場で僕も、新幹線の時間帰って帰ってきます。それ一緒に帰ろう。
そうですね。
うん、それは一緒に帰ろう。
うん、
それはもう、本当に悪かったっていう。謝る。謝るけど。で、まあ、その中でですね。
うん、
まあ、
うん、
審査基準ですよ。
ああ、基準。はい。
構成。
うん。
世界観。
世界観。
インパクト。
世界観はちょっと自信あるとこかもしれないですね。
ですかね。
はい。
ね、インパクト。
うん。
オリジナリティ。
それはわかんないですね。
表現力。この5つなんですよ。山下くん気づきました？
いや、気づきました。
風船の技術は問われてないんです。
ああ、そうです、
ね。他の部門はね、もちろん技術が書いてありますよ。
だって過去に全然うまくないおじさんが、うん、その構成力でうまく笑いを取って決勝に行くという。
去年準優勝の方です。
こともあったわけでしょ。
今年も出ます。
はい。
だって、キャベツのザコさんも言ってました。2年前優勝してますけど。そんな俺、そんな上手くない。
だって2年前だとそんなに上手くなかったですもんね。
そうです。
まあ、俺が見てても分かるぐらいの。うん、
それこそ、ね、2位の方。で、3位は僕の師匠ですね。
もう日本トップクラスの技術をお持ちの方が。
でもザコさんやっぱり、ね、表現力、
お笑いという
インパクト、世界観、ね、一応取ってるわけですから。そういったとこですよ。
なるほどね。まあ、逆に今回、キャベツ確認さんがどんな技で来るか。僕はちょっと探り入れましたけどね、昨日ね、ライブ。
ああ、本当ですか？僕ちょっと言えなかった。
何も決めてないと言ってました。
決めてないわけないって。キャベツさんはそういうとこしっかりやってく
る。そして、もう、僕らも何も決めてないですと言ってとりあえずね。
もう、その子供が6ステ来た時に、一回かけてるじゃんか。
とりあえず言って、何も決めては
ない。ツイスターズのネタ一回かけてるんだよ。
まあ、決勝もし行けたらね、その夜決めます。
あ、まあ、それは事実ですね。
はい。
今回本当予選に全部つぎ込んで、決勝何も考えてないっていう、
ね、
ちょっとまずさがありますけどね。
まあまあまあ。
まあ、だから来週はとりあえずあれですよ、バルーンアート全国大会に連芸コンビで参加してきましたスペシャルですから。
ああ、そうですね。
どういう報告になるか。まあもちろんその前にツイッターとかフェイスブックでは僕は報告しますけど。
うん、ぜひぜひね。
まあ様子はね、果たして山下が風船の人たちと仲良くなれたのか。
それはないでしょ。
いや、わかんないですよ。いや、めっちゃいい人たちばっかだったなってなるかもしれない。いや、俺も風船走れてみようかなって。
でも、それ小遣いくれたらですよね。チップくれたらやっぱりいい人だなってやっぱなりますけど。
いや、今の時点で割とお前風船ひねらず風船の営業来てんじゃん。チップだよ、チップあれ。
いやー、まあどうなるかですな。まあ、いやもう俺はもう全く分かれへん。
そうですね。
不安もないし、
はい、
緊張もないし、
はい、
ただただ分かれへん。
だ多分ね、急に緊張すると思うよ。
あー、でしょうね。
その今回ね、僕はもう明日ですよ。あ、明後日か。金曜日
に僕は前乗りで行くんです、うん、その他の部門も出るんでね僕、
うん、
その風船作んなきゃいけない、
はいはいはい、
宿取ってね、
うん、
で土曜日の、ね、午後に予選がありますけど、はい、あなたは土曜日の朝一で新幹線で福島来ます、そうですね、
はい、
で午前の部8組をまず見ます、
はい、
そこで僕はガッと緊張するんじゃないかと思いますよ。
ああ、そうかな、そこでいけると思ったらいいよな、
うん、
あこれやったらっていう、まあ見てみないとっていうとこですね。まあとりあえず頑張るしかないか、うん、
全然頑張る気全然頑張る気のないやつの顔
まあ俺はもうしっかりね今もう本番に向けて、
はい、
難点のど飴舐めてますから
そうですね、あなた本当に非常食のみたいな勢いで難点のど飴食ってますね。
好きで食ってますから味、まあ、予防もね、はい、喉やっぱり最近わーっと喋ったと喉痛いなときあるから、
はい、
予防もあるけど、はい、それ以上に味好きで難点のため、
なるほど、
今ちょっと朝ダーミに変えるか悩んでるとこですからね。
そこは好きにしてくださいあなたもいつかねもうステージが重なっていく中で、
はい、
やっぱ喉に注射を打って喋らなきゃいけない時が来るかもしれない。
いやこれわかんないですよ ね、これからからなりますからね。
いやまあまあこんな感じでね、うん、まあ、とにかく週末ね頑張っていきますよと、
う
ん、
ましょうよ。
もしね福島の、はいはい、まあ、いないでしょうけど来れるよって方いらっしゃったらね
ぜひね見に来てくれれば、
うん、いくらするんだろうね。多分なんか入場券かなんか必要だと思う。
あそう、
うん、まあ、もしいたい、いる、まあ、行きたいって人がいたら連絡ください。調べて送ります。
なかなかこっすいな、入場料。
いや、こっすくないよ、まあ、いや、僕ら以外にも結局、だから、世界じゃない、もう日本トップレベルのね、うん、パフォーマーさんたちもパフォーマンスをするから。
はいはいはいはい。
だそれもあなたに見てほしいなと思う。
ああ、まあね。まあ、これをいい機会にね。う
ん、きっかけにね、なんか、刺激が受けられたら。
逆に、いや、お前、これでお前仕事やってんのかと、お前のことをやっぱり、軽蔑するかもしれないですね。ようや、言うとるなと。
いや、あのね、その恐れはあります
よ。
バレるという恐れ。
なるほどね。
やっぱりね、あなたはやっぱり、知らないですから、ね、
ほとんど知らないです、ね、私は。
やっぱり僕の、
はい。
やっぱ風船、うまくなったなって感じるでしょ。
まあもちろんね、昔に比べ
てるから。
もちろんとも、ドサンピンでしたからね。それこそね。
今もドサンピンだということが、バレる。よう、お前、これで、風船得意とか言ってたなっていう。
ぜひそれも含めてね、はい、今後に活かせれるような ね、 ね、機会にしたいなと思います。はい、では、最後のコーナーに行きましょう。はい、エンディングのコーナー。
喉潰しますよ。
おお、なんて難点のだめ。
はい。
難点のだめ知ってますか？
何ですか？
1日3回、
はい、
1回3粒くんですよ。
高じゃねえや。リアクション間違えた。多いな。
それが難点のダメの舐め方ですけど、僕はやっぱりダラダラ9粒1日かけて飲むって、ね、
それがあれじゃないの、難点のダメの難点ですか言わないの
これはもう予選落ち。
いや、言わないから。大会では言わないから。
今に予選落ちあるな、これ怖いです。
言わないから。
大丈夫ですか、
今日はあれなんですね。はい、相談はないんですね。
あ、今日はもう相談ないです。
リスクエッジは。
はい。
もうないんじゃないですか。
まだもうちょっとあります、
ね。あ、本当ですか。
今日なしでいきます。
わかりました。はい、じゃあ今週も参りましょう。はい、山下貴明のバリ雑言のコーナーでございます。山下君お願いします。
それでは早速参りましょう。高山下のバリ雑言。世界を照らす女神。
関係ない。何
本日6月17日は、1885年にフランスからニューヨークに自由の女神が届いた日です。
へ、
自由の女神といえばご存知、ニューヨーク港のリバティ島にそびえ立つ巨大な女神像です。
そうね。
1984年ユネスコ世界遺産に登録され、ニューヨーク観光には外せない名所の一つ。
はい、
正式名称は、世界を照らす自由と言い、自由の女神は通称です。わかりにくい方は、谷村新司をチンペイと呼ぶのと同じのとお考えください。
ちょっと違うと思うんだけどね。
台座から含めると、その大きさはなんと93メートル。
あ、大きいね。
これは積み重ねた東京ドーム2個弱の高さです。
いや、だからもうちょっとあるんじゃない？もう、そんなないか。
右手には純金で作られた炎がある松明を持っています。そして左手には、月刊マガジンを抱えています
。違う。なんか本抱えてるけど。
自由の女神はアメリカ独立100周年を記念し、フランスの政治家が呼びかけをして贈られたものです。
ああ、そう。
建設費はすべて募金で賄われました。建設にはエッフェル塔を作った設計師、ギュスターク・エッフェルも関わりました。残念ながら、通天閣を作った通天閣王は参加しなかったそうです。
そんな名前じゃねえだろ。
自由の女神にはモデルがあると言われています。
ドラクロワの有名な絵画、民衆を導く自由の女神の、
ああ、ね、
女の人という説、うん、そしてまた、設計責任者であるバルトルディの母親がモデルという説、また、バルトルディがフリーメイソンの会員ということから、うん、フリーメイソンが崇拝している魔女メデューサのという可能性もあるという説もあります。僕は松明を持っているところから火をつける前の美人放火魔説を強く推したいと思います。
嘘ですね、それは。
自由の女神は実はアメリカだけではなく日本にもいくつかあるのをご存知でしょうか、はい、有名なのはお台場の自由の女神、うん、他には青森や北海道函館にもあるそうです。
すごいね。
中には水産加工会社の前に立って横には自動販売機が立っているものもあるそうです。
ひどいな扱いが。
まさに自由そのもの。
自由だけど。
さておき、自由の女神はテロ攻撃の目標になるかもしれないとその存続を危ぶまれたこともありますが、万民の自由の象徴として今も立ち続けています、はい、しかし自由の女神はただのほほんと立っているわけではありません。
そうだね。
その足元を見ると右足が鎖で繋がれているのです。ほう。左足はその鎖を引きちぎり一歩前へ踏み出しています、うんうん、これはかつての奴隷制度と独裁政治を象徴しており、それを断ち切り手に入れた自由を象徴しています。
そんないいあんだ。
これからも世界の平和を願い自由の女神は立ち続けることでしょう、うん、がしかし僕は思います。
何？
たった一つ、うん、いつもあのポーズしかしていないのはなかなか不自由だなと。以上、バリソーコンでした。
はい。
なるほど。あたした
ー。タン絡みますね。
タン絡む。何点のラーメンタイムかな、これは。
いや、だから、タンも絡むのが何点だね、つって。
あー、それがね、ほんと。
予選には出ていいんですよね。許可は。
書類、選考で落ちます
。マジか。
僕言うときます。こういうギャグを言うんですけど、いけますかと。
言いません。
いけるんだったら出させてくださいと。
いけませんね。
しっかり怒りますんでと。
なるほど、自由の女神。
ね、
ああ、そうなんですね、うん。民衆を導く自由の女神はね。
そうですよ、
吹奏楽の曲でもありますね。
ああ、そうなんですか。
まあまあ、ドラクロワの元なんです
けど。はいはいはいはい。まあね、一回見てみたいもんですね。まあ、ね、世界遺産見てみたいですね。一回も見たことないかな。
ああ、だから行ったらいいじゃないですか。日本にもあるんですから。僕行きたいんですけどね。
それもう何回も見てますよ、日本のやつは。
え？
日本のやつでしょ？
うん。
お台場に立って
た。あ、違いますよ。日本の世界遺産を。
はい、あ、何あります？
富岡製糸場とかさ。
ああ、群馬のね。
僕行きたいんですよ、富岡製糸場と、なんか、こんにゃくパークっていう。
その前、ヒデさんがずっと、中山ヒデさんが CM やってるやつで
しょ、うん、そうそうそう。
なんか、こんにゃく。謎のパークやな
って。こんにゃく作ったりとか、
いや、わかるわかる。
そういう体験ができる。
わかるわかる。
それ近いんですって。
ああ、青少から。
うん。だ両方楽しめるから、今度行ってみたいなと思ってるんですよ。
ああ、世界遺産って見たことないかな。うん、ないか、ないか。ああ、そうですね。
あんまりね、文化財とかもね。
お城やったら
世界遺産になってるやつはないんじゃない？
姫路城はなってないっけ？
なってないじゃない？重要文化財じゃない？
重要文化財。
わかんないけど。
うん。そうか。いや、なんかね、見てみたいなと思いますけどね。
いろいろね、やっぱ、僕はまだあれないんですよ。牛久の大仏とか見たことないんですよ。
ああ、クソでかい茨城のね。そうそ
う、クソ言うな。遠くからはちょっとチラッと見たことありますけど、その目の前というか、
ね。ああ、いや、ないです、ないです。
めっちゃでかいんでしょ、
うん、
だって俺奈良の大仏見た時も、ぶったまけたもんね。あ、こんなでけえんだと思って。
あ、まあね。
よく言うじゃん、奈良の大仏、鎌倉の大仏って。
はいはい、はい。
鎌倉は近いからさ、うん、よく言ってたけど、うん、全然違うもん。
うん、
ちっちゃいもん。
それ大仏ですから。
ん？
大ですから。
うん、
小仏、中仏じゃないです。
いや、鎌倉のは小さかった。あれはじゃあ大仏じゃないの。
まあ、厳密には違うかもしれない。
小仏？
中仏ぐらい。
中仏。
はい。
で、奈良のは？
大仏でしょ。
それよりでかい牛久の大仏は？
これは巨大仏。これは巨大仏。
いや、巨大仏ってもう仏がさ、仏じゃなくて物になってるからさ。
まあ、小仏はやっぱりキーホルダーのやつですね。
それお土産じゃん。
キーホルダーが小仏だと思いますよ。
そうですか。
うん、いっぱい見てみたいもんですね。あね、まあ、では最後のね、チャンネル仁義なきスケジュール発表。
ありがとうございます。今週はですね、
はい、
土日に、ツイスターズ福島2015ということで、
はい、
バルーンアート全国大会に、挑戦をしてきます。
はい。
私4回目の参加ですね。
あ、もう4回目になりますか。
そうですね。福岡、高崎、
はい、
札幌、
はい、
福島と。
はいはいはい、はい。
4回目
参加。
で、山下くんが初参加ということで。
初参加ですね。
頑張りたいなと。
はい、ぜひぜひぜひ。
来週ですね。
はい。
来週はですね、平日は特に何もないんですが。
うん。
あ、金曜日にね。
そうですね。
まあ仮ですかね、
これは。はい。まだ仮なんじゃないですか。
どこかしらのファミリーマートさんに。
はい。
行かせていただきます。
はい。
まあ日本一にとって、
うん。
最初の仕事ファミリーマートさんで、
はいはい。
もう、威張ろうと。日本一じゃぞと。
が、店頭でただただ風船を配るという。はい、
全部もう、ね、もう熊とかプードルに日本一って書いて渡しますよ。
あ、いい
んじゃないですか。
もうその場合は桃太郎みたいに、そのちゃんとね、はい、旗も持っていきましょう。日本一だと。
ダセそれ二重の意味でダサいからね。旗立ててんのもダサいし、日本一が日本一名乗んのもダサいし。
桃のね、絵を描いて。
いや、もうそれはもう、桃太郎だからさ。桃太郎関係ないからね。
ああ、そうですよね。
土曜日はですね、あの、栃木住みます芸人、上原蝶くんと。
結局土曜日なんですか？
土曜日になりましたね。
ああ、そうですか。
栃木県真岡市にあるですね、はい、焼肉屋さんで、はい、一日店長をするというイベントがありますね。
それをわざわざ、ね、はい、東京から我々呼んでくるというこのシュールさね。はい。それ蝶くんがいいのわかるよ。蝶くんがいいのわかるけどね、はい。こういう不可思議さもありながらね。
もし、行きたいという方がいらっしゃったら。
もし、行きたいという人。
栃木県真岡市ね。行きたいという方がいらっしゃったら、はい。お店の名前とかも詳しく。
なんか、でも有名店だと聞いてます
わ、はい。まあ、なんか、その、詳細来たら告知しようかなと思ってるんですけどね。
ああ、はいはいはい。そうですね。
日曜日はですね、まあ、ちょっとこれも仮ですが、おそらく、吉祥寺の電気屋さんに、もしかするとまた、同じところかもしれませんね。
あ、そうです。
はい。
ちょっと聞いてなかった
です。今日全部僕送りました、スケジュール。
あ、そうです。
確認してください。
どうですか、わかりました。
栃木は1日だけです。
ああ、はいはいはい。
はいはい。日曜日はシャープさんですね。
はいはい、了解しました。
はい。
なるほど。
ですね。
はい。
で、その次の日ですね。
結構仕事あるね。
忙しいですよ。はい。6月29日、うん、池袋劇場にて、うん、新ネタ20分漫才。
はい。はい、
そして、トークとコーナーライブということで、
はい。
ぜひ来ていただきたい。はい。集客がやばいです。本当にやばいです。
いや、まあそうです。
マジで来てください。
あ、ぜひぜひ。
割と本当に新ネタ20分漫才になってますけども、はい、我々的には、まあ、今までのね、ネタも含めつつの。
ああ、まあ、そうですね。
オムニバスでね、僕らが今自信のある形で持っていこうかなというふうには思ってます。
そうですね。なんか一個は、まるまる私のも入れていきたいなという感じはありますけどね。は
い、
うん。
っていう感じですね。うん、まあ、その次の週は、まあ、まあ、いろいろありますが、
うん。
ね。こんな感じですかね。
そうですね。
なんかありましたっけ？
いやいや、おいや、これと言って、特別なことは。
そうですよね。だって次の週もシャープさんとかですもんね。
そうですね。うん、まだライブもね、7月分は出てないですし。
そうですね。今週末出る予定ですね。
うん、なんだかんだあるぞというとこぐらいですね。
はい。でもまあ、はい、まあ来週ぐらいから毎週1ヶ月以上は電気屋さんに行きますよ。
いいでしょう。
はい。
これはもう。
もしかしたらでも、ね、なんかその6回来てくれた少年がいたじゃん、
うん、
あの子はでもその吉祥寺のね、うん、店舗でも我々を見たっていうことだったので、
うん、
吉祥寺にももしかしたら来てくれるかもしれない。
それはもうね、そんな高速路かけるわけにいかないですから、
はい、
ゆっくり家でね、
はい、
テレビ見てて噂の東京チャンネル見ててください。
なんでそれ見るんだ。お笑いが好きなの。
ね、そういう感じですね。
はい、そういう感じでございます。
まあまあなんといってもツイスターズ、来週にはね、
はい、
日本一になってるか、
はい、
それとも無様に予選でゲロ吐いて二人してザコさんの前で泣いてる可能性もありますよ。
いやマジどうなんだろうね、やっぱ無様かな。
いや僕は正直関係ないと思う。
あ、なるほど。
もうそれぐらいの心持ちです、はい、俺は別にそんな本業じゃないんだから、もう俺失敗してもまあいいやぐらいで言います。あなたやっぱりね、
はい、
僕普通やってるから、
はい、
無様。無様です。だってね、この流れ言ってくださいよ。一回はね、その、初出場で予選抜けました。
はい。
これはもう奇跡と言われた。
そうですね。
ね。もうほんと、5位以内には入った。
はい。
そして翌年、
はい。
チャンダイという推しで、
はい。
ゲロほど滑った。
はい。
で、そのトラウマ、
はい。
もう少し加味されて、これじゃいかん。山下来てくれ。
はい。
それで予選落ち。
はい。
ブザバ。いやー、私はもう喋るだけですから、もうこれは。あなたは本当もう最終手段を使って予選落ち、ブザマです。果たしてね、
個人的にはね、はい、レンゲで出るのは最初で最後だと思ってるんです
よ。まあ、そうだと思います。
正直このスタイルで、もうダメだったら、
うん、もうダメです。
もうちょっとコンテストではダメなんだろうなと思いますし。だから
ね、風船の世界ではこういうのもありますよって、僕は名刺代わりやな、こんなやり方もあるん
だぜと。そうです、そうです。なんで、自己紹介のつもりでいくつもりなんですね。うん、
僕はそれぐらいの感じなのでね、はい、まあ、ただ日本一になれるに越したことはないので、
そうですね、
まあ、頑張っていきたいなと思っております。
優勝したらあなたの家にトロフィーを置かせてくださいね。
あの、トロフィーね、はい、山下福袋に入れます。
ダメです。
ぜひね。ケンタさんやったかな。
いや、困るわ。ケンタさんにね。メーター級のさ。
ケンタさんちゃうか。誰かね。私、送りますんで。ぜひぜひね、お受け取りください。
あなたの実家に飾りましょう。
ああ、いいんじゃないですか。
いろいろあるんですよ。僕も実家に送りたいのがあるんですよ。以前、消防署からもらった感謝状とか。感謝状
ね。漫才によりあなたたちはその、家事をね、減らしたというね。
はい。
ひっちゃかめっちゃ
あるんでね。そういうのをちょっと実家にね。
送りたいですね。いいですね。まあまあまあいいじゃないですか。はい、まあ、来週がね、ツイスターズ2015の特別会ということでございまして、やっていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ来週もお聞きください。はい、お送りしましたのは私、山下。
ちゃんだいです。
以上、レンゲでした。来週も聞いてね。
結局もう一回言ってんじゃねえかよ。